こんにちは。さあ、今回もあなたの知的好奇心をぐっと深めていきましょう。ですね、今日はあなたが教えてくれたウェブサイト、オレタン新感覚英単語学習法の記事なんですけど、そこから英単語のコンプレイン、これをね、一緒に掘り下げていきたいなと。この単語、多分不平を言うって、まあそう覚えてる方が多いと思うんですけど、でもそれだけだとちょっともったいないかなって。今回はですね、その語源にある、隠れた意味から、じゃあ実際のコミュニケーションでどう使うのっていうところまで、あなたのなるほどを引き出せたらなと思ってます。じゃあまず基本的な意味からいきましょうか。不平を言う、文句を言う、あとは苦情を申し立てる。まあこういう意味ですよね。で、何について不満があるかは、about とか of、誰に言うかは、to を使うのが、まあ一般的ですかね。例えば、彼はよく隣人の騒音について文句を言う、だったら He often complains about the noise from his neighbors みたいに、ここまではまあよく知られているところかなと。
そうですね。でもここからが結構面白いところでして、そのコンプレインっていう言葉、語源をたどってみるとラテン語のコンプランジェレっていう言葉に行き着くんですね。これがですね、コム、つまり共にとか完全にという意味の部分と、プランジェレ、これは鬱とか嘆き悲しむという意味なんですけど、これが組み合わさってて、もともとは激しく嘆き悲しんで自分の胸なんかをこう鬱みたいな、そういうかなり強い感情と、あと身体的な行為を表していた言葉だったんです。
胸を鬱、それはなんか私たちが普通に思う文句を言うっていうのとはだいぶこう違いますね。
そうなんですよ。
現代の不平にもその元々の嘆きみたいな感情的な重みってなんか影響してるんですかね。
まさに言葉の耳って時代で変わっていきますけど、語源にあるその強い感情の名残っていうのはやっぱり現代のコンプレインにもどこかこう無意識のうちにニュアンスとして残ってると言えるかもしれないですね。だから単なる軽い文句ってだけじゃなくて、時にはその深い失望とか苦痛とか、そういうのを伴う訴えである可能性もあるんだよと、この語源がまあ示唆してるわけです。
なるほど。
だからこそ相手がコンプレインしてきた時、その言葉のこう裏にある感情の深さみたいなのを想像してみる価値があるということですね。
いや、言葉の背景を知ると受け止め方変わってきそうですね。確かに。それで派生語もちょっと見ておきましょうか。名詞の complaint、これは不平とか苦情そのものを示しますよね。例えば正式な苦情を申し立てるなら file a formal complaint。 こういう具体的な表現がありますね。
ありますね。
なんか顧客がサービスにすごく不満でこう書面で訴えるみたいな、そういう状況で使われる感じですか。
そうですね。 The customer filed a formal complaint about the poor service のような感じですね。深刻さが伝わります。
なるほど。それで、使い方といえば似た意味の言葉との区別、これも大事ですよね。
ああ、そうですね。情報源にもありましたけど、例えば grumble、これはもっとこう低い声でブツブツとなんか独り言みたいに不満を漏らす、そんな感じですね。
ああ、grumble、ブツブツ言う感じ。
ええ。一方で whine っていうのはもっと高高い声で、なんか子供がダダをこねるみたいにしつこく泣き言を言うみたいなイメージ。
わあ、ワインはちょっとネガティブな響きが強いですね。その使い分けって結構重要そうじゃないですか。なんか状況に合わない言葉を選んじゃうと意図がうまく伝わらなかったり、あるいは幼稚に聞こえちゃったりとか。
まさにその通りです。情報源にあった例文がすごく滝を引てるなと思ったんですけど、一人でグランブリング、ブツブツ言うだけじゃなくて、本当に問題だと思うんだったらちゃんと経営陣にコンプレイン、苦情として訴えるとか、場合によってはもっと強くプロテスト、抗議するとか、そういうことを考えるべきがと。ただ子供みたいにワイン、泣き言を言うのはまあ状況を悪くするだけかもしれないよっていう。
なるほどね。
このニュアンスの違いを理解しておくっていうのは、あなたの英語での表現力を確実に豊かにすると思いますよ。
確かにそれは大きいですね。そしてコンプレインって必ずしもネガティブなだけで終わる言葉でもないっていう視点も情報源は示唆してましたよね。
ええ、ありましたね。
問題について文句を言うコンプレイン about the problem だけでこう立ち止まるんじゃなくて、解決策を提案して行動を起こす、Propose solutions and take action、 ことが大切なんだと。これって不満を、建設的なエネルギーに変える っていう考え方にもつながりますよね。
うんうん、そうですね。
あなた自身の日常でも、なんかただ不満を口にするだけじゃなくて、じゃあそれをどう改善につなげられるかなっていう発想の転換に使えるかもしれないですね。
ええ、素晴らしい視点だと思います。
さて、今回は英単語コンプレーンを、まあ、いろんな角度から見てきました。基本的な意味から始まって、あの胸を打つほどの嘆きっていうちょっと意外な語源、それからグランボーとかワインといった類義語との、あの繊細なニュアンスの違い、
うん、
さらには建設的な使い方まで、だいぶこの単語の印象変わったんじゃないでしょうか。
いやー、言葉って一つ一つに歴史というか奥行きがありますよね、本当に。で、最後にですね、ここまでの話をちょっと踏まえて、あなたに一つ問いを投げかけてみたいなと思うんです。情報源には範囲語としてプレイズ、称賛するとか、アップロード、拍手喝采するっていうのが挙げられていましたよね。
はい、ありましたね。
ではですね、あなたが誰かとか何かに対してこうコンプレーンしたくなった、まさにその時、あえてちょっと立ち止まってみて、代わりにプレイズできる側面、称賛できる部分を探すとしたら、それっていつどんな状況が考えられるでしょうか。そしてその選択、コンプレーンする代わりにプレイズを選ぶっていうことが、あなたのコミュニケーションとか、あるいは人間関係にどんな変化をもたらす可能性があるか、これ情報源に直接書いてあったわけではないんですけど、今回の学びからこう発展させて考えられる、あなた自身で探求できるテーマかなと。
不満の代わりに称賛を選ぶ、かなり深い問いですね。これはちょっと考えるきっかけになりそうです。さて、今回の探求はここまでとしましょう。今日もお付き合いいただきありがとうございました。